今日はヤコブ書の5章13節から20節までです。ヤコブへの手紙、ヤコブによる手紙5章13節から20節まで。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさい。アーメン。いよいよヤコブ書も最後になりました。で、今日お読みしたところによりますと、義人の祈りは聞かれるということ、またそのある人の祈りは聞かれて、別の人の祈りは聞かれないということ、それは確かにあるということを見ました。もしこの中で苦しんでいる人がいるのであれば、その人は祈りなさい。で、喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。皆さんは主の御前に出ています。皆さんは苦しんでいるでしょうか？それとも喜んでいるでしょうか？主の御前に出るということが大事です。苦しんでいる人はいれば、なんで俺がこんな苦しみに遭わなきゃいけないんだとか、なんでこんな人がいるんだとか、なんでこんな憎たらしい思いになるんだとか、ただそれで終わってしまうのでは世の中の人と全く変わりありません。苦しんでいる人がいれば祈りなさいと書いてあります。主の御前に出なさいということです。喜んでいる人がいれば、ね、神抜きで俺の力でここまでのし上がったんだとか、そういうことがあれば、それでは世の中の人全く変われないですね。喜んでいる人は賛美しなさい。主の御前に出るんです。主に栄光を捧げるんです。いずれにしても苦しんでいるにしても喜んでいるにしても主の御前に出るということが大事です。それがキリスト者としてあるべきスタンスです。またあなた方のうちに病気の人がいますか？で、その病気の人は教会の長老たちを招いて、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。これは本当に教会の長老を信仰にある先輩として認めている人、自分よりも 信仰があるのだともし認めているのであれば、その信仰のゆえにその信仰が働きます。ある人を義人として認めるのであれば、その義人の報いを受けますし、またある人を預言者だとして認めるのであれば、預言者からの報いを受けられると、別の箇所にも書いてあります。兄弟姉妹の間のにあっても、この人はより御言葉に通じていて、より信仰がある、だからこの人に祈っていただこうということであれば、その病が癒されます。まあ、ただし最も効果的なのが、皆さん自身が、一人一人が主の御前に出る、そして主に直接、主は癒してくださるお方ですと告白して、信じて、そして祈るのであれば、その癒しもまた喜びも流れ、主の御元から流れてきます。ただ主は目に見えませんし、主は耳で聞くこともできないお方です。ですから目に見えて耳に聞くことのできる信仰ある人に、そうやって行くこともまた、それもまたある程度は、ね、意味のあることですけども、しかし最もいいのは、皆さん自身が主の御前に出て、目で見えないけれども、耳で聞かれないけれども、でも確かにおられるお方を信じて、そして御前に出て祈ることが、そちらの方が最も有益です。また、病む人は、その信仰ある人の祈りによって回復されますけれども、またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと、ね、15節の後半の方に書いてありますね。その人は本当にその義人のゆえに、また信仰ある人のゆえに、その人のところに出て行って、そして許しを祈ってもらうということであれば、そのちっちゃな信仰を、その義人は主の御前に持って行って取り上げて、そして祈って許されることになります。あのヨブも3人の友人から、言ってみればひどいことを言われたんですけれども、でもその3人の友人のために主の御前に出て祈った時、その3人は主に許してもらい、またヨブ自身も主からその時祝福をいただきました。以前の2倍祝福されました。ヨブ記の最後の方に書いてあります。信仰にある兄弟姉妹が祈ること、主の御前に出るということ、それこそ病を癒していただき、また病む心も回復され、また罪が犯しているのであれば、信仰を持ってその人の前に進み出るのであれば、あるいは主イエスキリストの名を持って主ご自身の御前に進み出るのであれば、それは癒していただきます。ある人の祈りを聞いてもらって、そして別の人の祈りを聞かれないということはあるのでしょうか。それは当然あると、今日の箇所を見ればわかりますね。エリアが出てきます。今日の箇所には義人の祈りは働くと大きな力がある。まあそれはそうですね。エリアは不真実がはびこっている時代において、神様に真実を従い通しました。神様こそ生きておられるお方であると信じ通しましたけれども、それ以外の人たちはそうではありませんでした。不真実でした。エリアが出てくるのはですね、第一列王記です。まずこのエリアが祈った時、3年半の間天から雨が降るのが止んだとありますけれども、それは第一列王記の17章の一節のことです。この当時イスラエルは本当に最も最悪の王アハブが統治している時代であり、アハブはその 妻イゼベルの声に従って誠の神から離れ、バールやアシュタロテといったそういった異国の神々に仕え、息子を娘たちを火で通らせるような犠牲を捧げるような、そのような時代でした。その時エリアが神様からお言葉をいただいて現れました。17章の一節を読みます。ギルアデのティシュベのでのティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間は梅雨もあれも雨も降らないであろう。で、実際そのうち3年半の間雨は降らず梅雨も降りませんでした。ここでエリアが祈ったエリアの言葉の冒頭は、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられるです。義人の祈りは働くというんですけど、じゃあ例えば皆さんがですね、宝くじが当たりたいという願いがあるとします。で、じゃあ100人が100人宝くじ1等を当選させてくださいとそれぞれの神に祈った時、どうなるでしょうね。100人中100人とも当たるでしょうか。それはありえないですね。まあ今まで人生経験皆さん積み重ねてきて、そんなことはありえないと経験則から分かっております。神様は単に人の願いを叶えるお方ではありません。肝心なのは、自分の願うことを主に申し上げるのではなく、まずイスラエルの神主が真っ先に出てくるということですから、主の御心であれば皆さん何でもできます。宝くじだって当たるでしょう。山だって動くでしょう。イスラエルの神主、すなわち誠の神主の御心がなる御心に皆さんが従うかどうか、それが大事なんですよ。この誠の神さん抜きの願いは、いくら何百人が大勢で踊っても、体傷ついて祈っても、そんなもの聞かれることはないんです。義人の祈りが聞かれるというのは、なぜ義人は義人かというと、イエス・キリストにある義をその身にいただいているからです。イエス・キリストにあるからこそ義人であり、そして義人であるからこそ祈りが聞かれるのであって、イエス・キリスト抜きの願い事とか、いくらそんな、ね、神社の賽銭箱にいくら捧げたところで、また体滝に打たれたところで、祈ったところで、そんな祈りは聞かれることはないんです。このようにまず義人の祈りが聞かれるということ、ある人の祈りが聞かれ別の一人の祈りが聞かれないことの、その鍵は誠の神にあるかどうかということが大切だということを見ました。で、今度第一列王記18章の一節を見ると、今度神さんこういうふうに言ってますね。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう、ね、ヤコブ書の方では、なんかあたかもエリアが祈ると雨が降らなくて、そして再び祈ると天は雨を降らせとありますけれども、ここを見てもね、エリアが祈ったから雨が再び降るようになったということではなく、むしろ神がまず命令、神の言葉ありきですね。私はこの地に雨を降らせようと言ったのはエリアでなく神です。神様がまず私たち人に、義人に、預言者にお言葉が与えられたからこそ、だからエリアが祈った時、本当にその通り雨が降ったんです。エリアは確かに雨が降るように祈りました。あのバールやアシュタロテの預言者と戦った後、カルメル山の頂上に登って、そして両足の間に顔をうずめるようにしてひれ伏して、 7たび祈った結果、7度目に、ね、手のひらほどの雲がやっと海に現れて、でそれをその報告をエリアが聞いたとき、アハブにもう激しい雨に閉じ込められないうちに早く車を使って王宮に帰れというふうに言いました。エリアはこの時確かに祈ったんです。神様のお言葉がありました。でも空には全くもって雲がない。エリアだって不安に駆られたんです。だからエリアは祈った。7度祈った。神様が与えてくださった言葉は激しい雨が来るということだったけども、でも現実は雲一つない。バールとアシュタロテの預言者と戦った後、私はどうなるのか。神が本当に真実であれば、神の身のをもって雨が降ると預言したその言葉が不真実になったらどうしようということで、まあ、エリアは祈ったんですね。エリアは私たちと同じ人です。私たちと同じように心配もするし、傷つくし、また本当に落ち込んで死の御前に私を殺してくださいというところまで落ち込むことだってエリアはした。同じ人です。私たちも同じですね。本当に主からの約束が与えられているのに、でもその素振りもなんかこの現実を見るとなさそうだと。でそれで祈る。でも安心してください。義人の祈りが聞かれると書いてあります。イエス様にある皆さんのその祈りはしっかりと今天に立ち上っているわけですね。それに対してこのエリアの時代、他にもですね、きっと誠の神に祈った人たちはいたんじゃないでしょうかね。でも聞かれないとなると、そんな神はいるか。そういう人がいました。アハブ王ですね。アハブはなんか神があたかも力がないから、だから、この雨も降らせないし、またもし神がいたとしても、こんな意地悪する神は使えられるかという思いだったんじゃないでしょうか ね。皆さんも現代そういう人見たんじゃないでしょうか。伝道するとき私も何人かそういう方と会いました。もし神がいるんだったら、なんでこんなに世の中に災いを下すんだと。じゃあなんで神がいるのにこんな災いが世に下るのか。列王記の18章、そうですね、17節から読んでみましょうか。第一列王記18章の17と18を読みます。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についていますね。アハブからすれば、エリアがなんだか神、エリアの仕えている神によって、そしてイスラエルを煩わしているという思いでしたけども、しかしエリアはあなた方、すなわちアハブやそのイスラエルの者たちが主の命令を捨てた、そしてバールの後についた、まことの神を捨てて、そして違う神々を拝み、自分の好き勝手を歩みたいから、その道に従っているから、だからイスラエルに災いがこうして起こっているのだと言っておりますね。義人の祈りは働くということを見ました。もし罪を犯している者がいれば、その人の罪は許されると見ました。ヤコブ書5の16にも、 あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためですとありました。癒されないことの原因に罪があることは確かです。もちろんそうでないこともあります。パウロに病があったときは、パウロにその病を通して自らの弱さを悟らせるためでしたけれども、しかし病や痛手や災いがその人の罪に由来するということは、これもまた確かにあることです。そういう場合は罪を言い表しなさい。そしてもし罪を犯しているのであれば、兄弟姉妹の間に長老の前に出て、そして罪が癒されるように許されるように祈りなさいとヤコブが勧めております。義人の祈りは働くと大きな力を得る。これもまた確かなことです。エリアはそうでしたね。ただし何でもかんでも好き勝手願えばいいというものではなく、それが誠の神に由来しているかどうかが大事であるということを見ました。皆さんのうちに痛手があるでしょうか。罪があるでしょうか。雨がもう3年も降っていないというような、そのような霊的日照り、あるいは物質的金銭的日照りがあるでしょうか。どうかその場合は神の御前に出てください。そして主の御前に出て、あるいは兄弟姉妹の前に出て、信仰ある人の前に出て、互いに罪を言い表し合い、そして祈ってもらい、あるいは皆さん自身が主の御前に心から出て祈ってください。イエス・キリストにある義人の祈りは働くと大きな力があります。どうか皆さん自身がキリストに、イエスにある義人となって、そしてこの諸々の患難から救い出される、あるいは病を癒していただく、あるいは必要を満たしていただく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、エリアはただの人でした。私たち同じように心配もするし、また落ち込むし、死の見舞いにこんな私の命を取ってくださいとつぶやくことも全く同じですけれども、しかし義人の祈りは働くと大きな力がある。それは天の雨をも押しとどめたり、また天の雨を降らせたりするほどの力。しかしそれはイエス・キリストを離れてでは一切ありえません。ただ私たちがキリストにつながって、そして神の御前に義とされたものであるということ、そこから離れることがないように、私たちが災いに遭っているのであれば主の御前にまず祈るべきであること、もし私たちが喜んでいるのであれば、祝福されているのであれば、主の御前に出て喜び賛美し、いずれにしても災いを得るにしても幸いを得ているにしても、主の御前に出ることが大事だと教えてくださったことを感謝いたします。どうか生徒たちがしっかりとあなたに根ざして、あなたに歩みますように、そして天の雨を降らせ、人々に主こそ神であると、イエス・キリストこそ主であると、エリアのように世の人々に大胆に示すことができますように。バールに膝をかがめなかった7000人が主よ、この国にも残されていることを感謝いたします。どうか彼らが力を得て、しっかりとあなたを告白し、そして再びこの地にあなたの信仰が満ち溢れるようになりますように。アハブの時代、 信じる者が7000人しかいなかったけれども、でもエフの時代になると再びイスラエルの神主を礼拝する者たちが大勢湧き起こったように、主よ、この国にも同じようにしてください。今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
賛美歌の409番、お経、主よ、あなたは与えてくださったこの御言葉によって、主よ、私たちの成り立ちをあなたは良くしてください。私たちの罪を犯して、主よ、あなたの御前に立てず、あなたから得られるその全ての報いを得られないと、主よ、私たちはまずしなければならないということは、あなたの御前に自分が罪人であることを告白して、そして自分の罪を、あらゆる限りの罪を主の前で告白し、そして拭っていただく主イエスキリストの血潮に預かり、そしてその血潮によって清められることはまずしなければならないことです。主よ、そのために私たちはお互いがお互いにとって長老となって、主よ、お互いのために本当に祈り合うことができますように、イエスよ、この時間あなたがこの大いなる恵みを私たちの中に与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、主よ、主よ、この時間私たちは祈ります。今日水曜日、主よ、あなたの前に出て、あなたの前に礼拝をし、あなたに耳を傾けて、心を開いて、あなたの御言葉に預かったこの全ての兄弟姉妹、この全ての兄弟姉妹が知って知らないうちに、主と神と人の前で、主よ、犯した罪罪を許してください。心の中で罪を犯しました。主よ、目で罪を犯しました。御言葉によって心が本当にふさわしくない、主よ、嫌な罪を犯してしまいました。私たちの心は、主は宿われし宿です。主よ、私たちの心はあなたの宿、聖殿です。なのに私たちはふさわしくなく、主よ、良くない心の趣で、主よ、あなたの宿を、あなたの聖殿を、主よ、悪く汚くしてしまった罪があります。主よ、私たちの全ての罪を許してください。神と人の前で犯した数々の罪です。主よ、憎んだ罪です。主よ、あなたに逆らった罪です。主よ、愛せなかった罪、許せなかった罪です。主よ、あなたを許してください。私たちの罪罪を許してください。そしてあなたの流された血潮が今日も私たちに流されて、主よ、そして私たちを圧倒的に拭ってくださって、そして私たちが今日あなたに会って、あなたに会って、あなたに会って、主よ、本当に拭われたものとして、清められたものとして、主よ、あなたに、主よ、病気が癒されるもの、主よ、祝福されるもの、主よ、あなたに愛されるもの、主に満たされるものとして新しく生まれ変わることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日一人一人をあなたが油を注いでください。お互いのために祈ることができますように、主よ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。主よ、主よ、主よ、この時間あなたに祈ります。主よ、この時間あなたに祈ります。主よ、祈ります。主よ、主よ、主よ、私たちの祈りを聞いてください。私たちの罪罪をあなたが拭い取ってください。許してください。神と人の前で犯した全ての罪罪を、主よ、主よ、主よ、許してください。あなたの流された血潮を持って清めてください。今日私たちがここで、主よ、お互いが祈り合ったことによって、お互いの罪が、主よ、主よ、主よ、今この血があなたに告白した罪が、主よ、全部許されて、主よ、今日私たちはエリアのように、エリアのように祈られるもの、そして祈りが応えられるもの、主の御心に沿って祈ったことがこの地上に表すものとして、主よ、私たちがあなたの御前に私たちの成り立ちを良くしていくことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。ハレルヤ、主よ、私たちを助けてください。助けてください、助けてください。主よ、私たちを助けてください。助けてください、助けてください。ハレルヤ、主よ、助けてください。イエスよ、イエスよ、イエスよ、私たちを助けてください。助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。助けてください、助けてください。主よ、苦難を受けている者、主よ、主よ、主よ、祈っています、祈っています、祈っています。主よ、喜んでいる者はこの時間喜びを持って賛美を捧げることができますように。主よ、病んでいる者、病んでいる者、病んでいる者はこの時間私たちみんなが祈った祈ったことによって、主よ、主よ、主よ、本当に祈りの油がその人に塗られて塗られて塗られて、そして癒されることができますように、癒されることができますように。信仰
仰の祈りは病人を救う、主よこの信仰の祈りが病人を救うというこの御言葉が私たちに成就することができますように。主よ罪を犯したとしても信仰の祈りによって悔い改めるならば、そしてその祈るために祈るならば、主よ許しを得るというこの御言葉が私たち一人一人に成就しますように、成就しますように、成就しますように。主よ私たちの罪をお互いに言い合いながら、主よ病気が癒されることのために祈りなさいと言いました。鬼人の祈りは払う力が多いと言いました。主よ私たちの中に一人でも鬼人がいれば主は払う力が一人一人に一人一人に現れて、主よ主よ主よ、あなたの恵み、あなたの応援なる時は私たちの中に置かれることを感謝いたします。エリアは私たちと全く同じ人でありましたけれど、彼は主よあなたの御前にあるその性質の正しさによって、主よ清められた性質、あなたを愛する性質によって、主よ主よ、彼が祈った時に主よあなたはいつも答えてくださいました。それはいつもあなたの答えをエリアの中に置いてくださって、エリアはあなたが与えてくださったその答えをいつも信じていて、その時をいつもいつも願っていたからです。主よ主よ主よ、今日あなたは今日の御言葉を通して、今日の御言葉を通してエリアの祈りではなく、神の御旨がエリアを通して主よこの地上に現れたということを新しく私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ私たち一人一人にも、主よこのエリアのようにあなたの御心を受けたまえる、その御言葉を受けたまえる主よ性質を与えてください。そしてエリアのように主よあなたが告げるその御言葉を受けたまえて、そしてそれを世に対して、この世の王に対して、主よ私たちが告げることができますように、告げることができますように、そしてあなたの御心が天になるごとくこの地上にも鳴らすことができますように、イエスよ私たちを助けてください、助けてください、助けてください。主がそうしてくださることを心から感謝して、イエス様の名によって祈ります。アメン。変わりあえず若魂は命の水主よ求めます。御約束に従い願う、主が祈り聞いてください。イエスの愛、イエスの愛、
イエスの愛、イエスの愛、
その恵みの毎日溢れ押し迫れて我に伝える、おハレルヤと主を褒め歌い、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の家庭を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスの信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。はい、主が御顔をあなたに向けと、いつも祝祷で祈っていることが、主よ、あなたの御光の、あなたの御顔の御光に照らされるとき、私たちは恵みをいただくにふさわしいでしょうか。主の御顔の御光は私たちを剣のように刺し、あらゆる罪汚れを許さない御光です。どうか私たちがこのキリストイエスを信じる信仰によっていつも義人とされ、そしてあなたの御顔の御光が剣のように滅ぼす光ではなく、恵みをいただく光、平安をいただく光でありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向け、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
主の御前に